はい、皆さん、一週間ぶりでーす。映画文字が集うラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、青春の一曲といえば、エミネムのルーズヨーセルフなこたつと、
うん、これやっぱスーパーカーのクリームソーダのおまけと、
耳をすませばのカントリーロードのマリと、
エゴラッピンのくちばしにチェリーの旗と、
ゴイングステディの曲よく流れてたような気がするタンタンです。
ざっくりですね。この番組は映画についてさほど詳しくなく、でも人並み以上に可愛いし、何よりも映画なしでは生きられないからなってしまった、そして映画文字たちが集まって全く待ってベストなハンダティ突破ペースのお届けする映画崇拝型トークバレて番組でーす。イエーイ、今日はイエーイ
イエーイ
ね、マリッペがいます。だね。ということで、まあ、9月15日ということで、もうさすがにね、秋になりましたということで、ラインナップをご紹介いたしましょう。今回はですね、ミニお題トーク、昆虫映画やりますよ。そして、急ぐ映画館、待ってました。SUNNY、サーニー。強い気持ち、強い愛。ね、こういう映画があるんですね、世の中には。さあ、そういうことでやってまいりましょう。それでは参りましょう。第78回、ドイラジースタート！元気！ミニお題トーク！
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、今回のお題が昆虫映画。ね、ちっちゃい声で言いました今。
昆虫サイズで。
昆虫サイズで言いました今。さあ、昆虫映画です。ということで皆さんからこれメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは早速ご紹介させていただきます。ラジオネーム長さん。昆虫映画で思い出したのはディズニーピクサー映画のバグズライフです。
おお。
小学生の頃にビデオを持っていましたが何回も見た記憶があります。エンドロール中に流れる NG シーンも見どころです。ラジオネームオグポンさん。グッドナイトマミー。昆虫映画と聞いて真っ先にこの作品が思い浮かびました。頭部を包帯でぐるぐる巻きにして顔が見えなくなって帰ってきた母親と双子の子供たちのホラーなお話です。帰ってきた母親の性格が変わってしまい、本当にママなのかと疑う双子がママにいたずらというか拷問をしていくのですが、なんとこの少年たち数えられないくらいのゴキブリを飼育しているのです。もちろんこのゴキブリも拷問に使われていくわけですが、虫嫌いからすると飼育されているだけでホラーです。ラジオネーム前田直樹さん。スターシップトゥルーパーズ。たまたまテレビで放送していたものを見て、その荒唐無稽な軍隊のプロモーションビデオのような作りと敵地の巨大なバグズとの戦いにハマりました。ポール・バーホーベン節が冴えている悪乗り展開ですが非常に面白い作品でした。そしてこれがまさかガンダムの元ネタと言われる宇宙の戦士だと思いませんでした。へえ。ラジオネームエリア49さん。昆虫映画といえば出ました、劇場版虫皇帝。昆虫群 vs 毒虫群。本来なら生息国が違い、出会うはずのない種類のカブト、クワガタ、カマキリなどの昆虫と、サソリ、ムカデ、タランチュラなどの毒虫を、透明アクリル製のケースに閉じ込めて、どちらかが体液が飛び散り戦闘不能になるまで戦わせるという、虫たちにとって迷惑で残酷な思考。昆虫たちが本能に従い、真剣に戦っている姿というのは、どんな怪獣映画よりもリアルでしたが、お金持ちの道楽としては、人間の残酷な一面も垣間見えた映画でした。ちなみに鑑賞時、ケーズシネマでたった一人で初の貸し切り映画を体験。すごい。ラジオネーム、サハルさん。昆虫映画といえば、テラフォーマーズです。あれ？これ映画化してましたっけ？これ。原作漫画は昆虫の特性を生かしたアクションが面白かったのですが、この実写映画は原作のストーリーに忠実だったものの、それ以上の安っぽさにげんなりし、鑑賞後しばらくうなだれた覚えがあります。その後、口直しにシビル王キャプテンアメリカを見ましたが、こっちも雲を昆虫のカテゴリーに入れるなら立派な昆虫映画でした。ラジオネームザックリスナイダーさん。映画で以前取り上げられていたザ・フライはまさしく昆虫映画ではないでしょうか。そういう意味ではスパイダーマンは昆虫映画ドメジャーを地でいくキングオブ昆虫映画シリーズと言えるかもしれません。もっと言えば仮面ライダーシリーズなんてギネス乗りますよ。ラジオネーム福山さん。リトルフォレスト夏秋。橋本愛主演。別に格別昆虫が出てくるわけではないけれど、この映画の舞台は自給自足の生活を営む田舎の村です。ほぼずっと自然と共に暮らす橋本愛の日常を描いているだけですが、見ていて飽きません。話の中身よりもひたすらこの田舎生活を映すことに徹したところも、逆に中途半端にならず良かったです。何かしながら見るのにもちょうどいいと思います。 ラジオネームピカチュウのパパさん、スターシップトゥルーパーズです。人を不快にさせる映画ばかり撮るオランダの奇才ポール・バーフォーベン監督の本作は、アラクニド・バグズと呼ばれる昆虫宇宙人と人間たちの戦いが描かれます。しかしバーフォーベン映画なので普通のエンタメにするはずもなく、反撃という名目のもと昆虫の領域を侵略する政府と、それに何も考えずに賛同していく若者たちの姿を描くことで、戦争賛美や軍国主義を皮肉っている作品になっています。しかし敵対する昆虫軍団が大変気持ち悪く、しかもそれを撃退していく場面が大変興奮するので、監督のメッセージに気づかず面白かったーと感じさせてしまう作りなどがとても意地悪な点だと思います。ということで皆さんからたくさんのメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで皆さん、メールからどうでしょうか。
サハルさんがくれたテラフォーマーズ。
テラフォーマーズ、
はい、私漫画あんまり読まないんですけど、珍しくこれはまあ今読んでないですけど、結構夢中で読んだ漫画なんですけど、
うん、
もう映画見て本当うなだれましたね。
同じだ。
そう、
まずやっぱ日本人キャストでやるっていうのはもうテラフォーマーズじゃないですからね。
そうなんですよね。
いろんな各国のチームが集まってっていう話なので、
それが楽しいのに、
マジで
全員日本人。
そうちょっとねっていうね、いい昆虫映画でした。
昆虫映画、昆虫映画ね。
で、僕個人的に永さんがねおっしゃっていたバグズライフ、マジ昆虫映画ですよね。で、僕これ当時は映画館で見れなかったんですけど、母親がなんかイギリスかなんか旅行行った時のお土産で、
はあ、
バグズライフの VHS 買ってきたんですよ。
で
やったーって言って VHS をビデオデッキに入れたら、まあ、規格が違くてね、
はあ、
再生できなくて泣くっていう。
あ、
そういう思い出のバグズライフ。まあ、その後はちゃんと見ましたけど、レンタルショップかなんかで借りて、
はいはいはい、
でも本当に見たいって気持ちになってる時に見れなかったで泣いちゃうっていう子供らしさを感じた体験でしたね。バグズライフ、
バグズライフ、まあ初期だよね、ピクサーも
日本か、
確かトイストーリー次ぐらいもね、
いや面白いよねこれもね、
私見てないんですけど、オグポンさんが挙げられてるグッドナイトマミー、超気になりますねこれ。
まずねポスタービジュアルがね、
あ、
もう包帯の顔に G が張ってますから、
いやーいやー、もう見ないし。
これリメイクしますよね。
あ、そう
なんだ、なんだ、
ハリウッドリメイクさせてします。
テラフォーマーズ
じゃないです。グッドナイトマミーで、
うん、舞台が火星になるんです。
しかしこれこういう話だったんだね。だから、
ね、
普通考えると最終的にどうなのか知らないけど、うん、普通このお母さんが来て、このお母さんがやばいって話なのか思ったら、
ね、
お母さん信じられないからって、
双子の
子供たちが凶悪化していくって、ああ、ちょっと興味湧いてきたな。
それ面白いね。
ちょっとか、あんまりね、聞いたことない。
聞いたら余計に見れない。
逆にね。
結構気になりますよ ね、このあらすじ。
そうね、ゴキブリを飼育しているって。
いや、嫌じゃない、
最悪だよ、うん、
あ。でもね、知り合いで飼育してる人いましたよ。一時期。
え、マジその辺にいるゴキブリ？
で、要はね、なんかご飯用のゴキブリ育って、だからトカゲを飼ってて、新鮮な餌のためにゴキブリも飼うっていう、同時に飼うみたいなことをしてるって言ってる人がいました。
うわー、俺将来的に爬虫類飼いたいと思ってるけど、
生き餌が一番元気になりますからね。
そうそこが一番ネックですね。
いや、動物園とか行って爬虫類コーナー見ると、よーく見るといっぱいいますもん。私それ見ないように爬虫類だけ見てるんですけど、まあそれが現実。そう
でもね、なんかそのトカゲだけなのか分かんないですけど、一時期1年間ぐらいで終わって、あとはなんかこうね、年取ったらね野菜だけ食べてるみたいですよ。
成長期だけみたいな、うん、
成長期だけみたいな。
1年の辛抱ですよ。
まあ食べると元気になるんでしょうね。
多分ね、
うん、うわ、これ結構今日話題嫌だなこれね。
まあその話だけじゃないです
けど
ね。
うん、はいはい、
まあ、あとやっぱ前田直樹さんとピカチュウのパパさんがね、
うん、
言ってますけど、やっぱスターシップトゥルーパーズね、
うん、
それはもうそうです
ね、一定の人から言ったら昆虫映画さ、これが絶対出てくるみたいな感じが ね、変な映画ですけどね。確かに
確かにね、
なんかこうこれ楽しんでいいのか悪いのかみたいな、なんかね、なんかピカチュウのパパさんとかもね、だから皮肉ってる作品について言ってて、
うん、
でも普通に大変興奮するし、面白かったと感じさせてしまう作りっていうのもね、実はこれ面白かったって言わす、これ言ったやつダメっていう悪意が強いっていうのがね、ちょっと本当に立ち悪いなこの監督っていう、実はいろいろ考えさせられる映画だっていうね、 怖い映画ですね。
そうだね、怖いね。
ああ、じゃあザックリスナイダーさん、確かにザフライは昆虫映画でしたね。
そうですよね。
なんか昆虫になる前に違うものになっちゃったっていう感じの作りというか見た目でしたけど、あと仮面ライダーシリーズが昆虫ものだっていうのはそうだなと思うんですけど、最近の仮面ライダーが昆虫なのかどうか、
いや昆虫じゃない
じゃないですよね。
ほんほんほん、
もうバッタ要素はもうなくなってる、う
ん、結構前からないんじゃない、
ね、たまに昆虫入ってくるみたいな感じなんですかね、いろいろ変わって。
そうだ ね、
まあまあもうね、やり尽くしたみたいな、うん、そこでこだわってもみたいなあんのかな、
うん、時々だからギネスはちょっと無理かもしれないですね。
そうですね、
連続しないと
だから、
うん、
あとなんか福山さんの、まあ、リトルフォレストを見てないんですけど、この前映画館で見てたらリトルフォレストのまた映画がやるって予告編がやってました。なんか韓国で作られるそうです、まあ、オールドボーイ的なあれじゃないですけど。
そういうこと。
そうそう、なんか主演がお嬢さんの女の子の、
はいはいはい、
メイドだった方の子、
はいはいはい、
あの子が主演でやるみたいですね、
うん、
なんかすごくなりそうですね
お嬢さんに引っ張られ
て韓国の田舎暮らしを描くみたいな、
多分そんな感じなんじゃないですかね。
なるほど。
リトルフォレストは漫画が原作なので、
うん、
はい、
漫画素晴らしいので本当におすすめです。
うん、
田舎暮らししたくなる部分と、あれなんか田舎の嫌だなっていう部分を淡々と描いてるので、知ってる田舎暮らしのなんかうわっていうのを知ってるとえってなります。
へ、
うん、
映画もじゃあうわってなるんですね
どうなんだろう、
どうなんだろうね、うん、
あとやっぱちょっと僕的に触れざるを得ないの、エリア49さんの劇場版虫皇帝、
うん、お、
これ新藤冬樹っていう小説家の、例えば毒虫 VS ドブネズミとか、要は狂気を毒虫使う殺し屋を描いたりとかする人なんですよ。で本当に虫に造形がめちゃめちゃ深くて、うん、毒虫版の相川翔みたいな人なんですよ、見た目もすごいなんか、
うんうん、
なんかキャバクラとか経営してる感じの、でその人が一個一個この対決をね解説していくわけよ。結構頑張ってますねみたいな、それ結構淡々としてるんだけど行われてることがもうエグすぎて
みたいだよね。
カブトムシ戦とかが特にヤバくて、
うん、
ただただ逃げ惑う虫とかもいっぱいいるんだけど、
うん、
カブトムシ立ち向かっていくんですよでもボロボロになりながらも立ち向かっていく姿とかがもうね、辛いんだよね。だからこれをね大画面で見るっていうのは俺ちょっとできなかったですね、さすがに。まあ、一見の価値はあると思います。
見たくないですね、
はい、
なんならちょっと訴えられそうな内容ですね。
いや本当そうだよねさあ、ということで皆さん持ち寄りのね優しい昆虫映画ございますか。
あ、でも優しいといえばもうアントマンですね。
ああ、
もう優しいパパで、
うん、
もうアリが大画面でバーンって映るのが結構見る前から心配だったんですけど、
うん、
意外と慣れてくるとお可愛いなって思えてくる
可愛いですね。
お
うん、だからこそアントマンすごい辛いシーンがあったから、
ああそうですね、
もう見れないですね。
怖いのしか出てこないんですよね。
いやいいですよ、もう怖いのでもいいですよ。
これは嫌だなって思ったのがアムナフトラのスカラー
ベ。
あんなにこう映画中で虫単体を恐怖に思うっていうのもなかったなって思うし、映画初めて見た時にスカラベっていうものの存在を知ったので、小学校の低学年ぐらいの時に見て、でなんだスカラベって超怖いぞみたいな、体の中入ってるぞ、とか食われちゃったぞとかっていうのを見ながら、いやーって思ったのがすごい印象に残ってますね。
なんか皮膚の下を走ってるのが見えるんですよね。
いやだな。
でそれをイモホテップは食べるっていう。
あ
うえ
ー
やだね、
やだな。
昆虫がきついな
多いですよねそういうの、冒険ものだと。インディ・ジョーンズの2も、ね、なんか仕掛けを取るためにこう、うん、手突っ込むとこになんかサソリみたいなのいっぱいいて、うん、絶対あんな目に遭いたくないってすごい思いながら見てたし
恐怖の対象として描かれることやっぱ多いだろうね、まあ、
そう
は
そうですね。映画とかに出てくるのがそういうのが多くて、
うん、
普通にね小学生の男の子とかがさ、なんかカブトムシとかクワガタが大好きってかっこいいっていう側面もあるけど、 そういう虫が映画に全然特に出てこないっていう。
劇場版虫キング
みたいな、ね。あ、そう、虫キングとかじゃないとね。
そういうのがあったらね。
そうそうそうそうそう。うん、
ないですけどね。
ないよね。だって、何のためにそういう虫を出すかとかなると、なかなかね、っていうのがあるかもしれないね。う
ん、でも虫皇帝は、つまりは虫キングですからね。
リアルっていう。
もう虫皇帝やめましょう。
やめましょう。
あと、なんか、ディズニーとかの相方とかが、うん、あの、虫の時とかはありますよね。ピノキオの、あの、相方が。ジミニクリケットとか、うん、あれコオロギだったりとか、うんうんうん、
プリンセスと魔法のキスもね、
ホタル、ね、とか、ああいうのはすごい可愛いなって、
確かに、
いうのあるかも。
まあミクロキッズもディズニーだよね。友好的な虫をディズニーを描いている。
ジブリのアリエッティとかもちょっと悪さする虫みたいな怖い虫もいるけど、やなんか仲良しっぽい虫もいるみたいな感じはありましたけど。
マウシカもそうですね。うん、ああ、そういえば。
あれそうだ。
オウム。
いっぱい出てきます。
虫のサイズが違いますね。
違うね。まあまあ、でもまあね。スターシップトゥルーパーズ的に考えれば虫だと。
そうですね。うん、
害虫的なそもそも側面を持ってる虫たちもいっぱいあって、人にね、不利益を与えるものがいるから、まあだからホラーとかにも使いやすいしとかになるって、そういう効果として使いやすいから、そういうのばっか目立つのかなとかは、
そうね、
今思ったかな。うん、
かっこいい虫、あのインド映画のマッキーってやつ、
あ
れはハエだっけ？ハエですね。主人公が殺されて生まれ変わったらハエになってて、でもヒロインを守りたいからいろいろ工夫して頑張るみたいな。
愛のまま頑張る。
そうそうそうそうそう。結構かっこいいんですよ。
うん、あれいい映画でしたね。うん、
しかもあれですよね。
どれ？
バーフバリの監督。
そうよ、ラージャ
マン。あ、そうなんですか。
そうだよね。
バーフバリの監督なんですね。
すごい絵面もかっこいいですよ。
あの、そうそう、
ガラスか鏡かが割れた中をハエが飛んでいくっていうシーンがめちゃくちゃ、あのガラスとかの面にハエが映りながら、
う
ん、飛んでいくっていうシーンが超かっこよくて、
いいね、
うん、すごい絵面的に本当さすがバーフバリの監督だなっていう感じの絵面のかっこよさがハエで表現されてる、すごいいい映画でした。
へえ、楽しそう、
うんうん、インド映画にしてはコンパクト、
うん、
ちゃんと彼女とデートしたりもします。
あ、そうそうそう、
ハエのまま、ハエのままね。
人間の、
人間の女の子、
人間とハエがデート、
結構可愛い感じのハエですね。
そうそう、
すごいね。じゃあザ・フライが成し遂げられなかったこと
そうだね
まあそう、そういうことになります
ね。いるという感じですね。へえ、
なんか昆虫はあまりにも構造が地球上の生物の中でも特殊だから、実は宇宙から来たんじゃないかみたいな説を聞いたことがあるんですけど、だからスターシップトゥルーパーズみたいに宇宙人イコールちょっと虫っぽいみたいなのが多いのかもしれない。エンダーのゲームって私が好きなんですけど、あれも昆虫型の宇宙人がと戦う映画なんで。
あ、そうだ、そうだった、
そうそうそうそう、だって
映んなくない？あんまり、
まあまあ、そう、最後の方に、あ、こんな姿だったんだみたいな感じで、これも昆虫、
あの映画好きっていう人一人しか見たことない。
本当ですか？うん、私以外に。
いや、あなたしか
見ない。ああ、そういうこと。あ、そうです。
嫌いじゃないです。
嫌いじゃないけどね。ということで、じゃあ、まあ、昆虫、やっぱり嫌な対象として描かれること非常に多いですけど、温かい昆虫との触れ合い、うん、こういったものを今後は大切に、多様性の時代ですから地球に住む虫のこともブラザーとして生きていきましょう、うん、ということで、次回はですね、でっかい昆虫も実はこれに含まれるんだけども、モンスター映画、
うん、
いろいろありますよ、これ。時期的にもいい感じなんで、お待ちしております。
ドイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を流したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品は、サニー、強い気持ち強い愛、こちらについて語っていきましょう。
2018年日本映画、専業主婦のナミはある日、久しぶりにかつての親友セリカと再会するが、彼女は末期癌に侵されていた。死ぬ前にもう一度だけみんなに会いたい、セリカの願いを叶えるためナミが動き出すというお話です。
はい、それでは皆さん、テンション聞いていきましょう。こたつ、すごいキモい、すごいダサい。
ああ、そう、ああ、なるほど、そういう、え、おまけ、おまけ、あ、まあ日本で作るってことになっちゃったとしたら、設定的にはこういうところで収めるのが、まあ、ちょうど良かったんだろうなと思いました。
じゃあ畑さん、
ミュージカルシーンが出た瞬間にガクッとなりました。
畑さん、
流れてきた曲一曲もピンとこなくて悲しかったです。
はい、ということで、はい、マリッペ以外の4人が今回見たということで、マリッペに良さをお伝えしていく、そんな感じになっております。さあ、ということでこちらもね、メールをいくつかいただいてますけれども、まあ、ネタバレ含むものがございますので、中盤あたりでメールを紹介させていただいてからネタバレという形にしていこうと思います。これはリメイク作品なんですけど、うん、カンヒョンチョル監督のですね、サニエの仲間たち、これのリメイク版です。監督は大根仁、プロデューサーに川村元気さんがいて、去年ね公開されたアニメ版のね、打ち上げ花火、下から見るか横から見るかの脚本が大根さんで、うん、プロデューサーも川村元気、うん、そして主演の声優が広瀬すずということでね、なんか若干かぶりを感じるというかね、はいはい、
なんかキャストがちはやふるで面白かったですね。
あ、
この人、
ね、
ちはやふるにもいたぞみたいな人が、
まず広瀬すずのお兄ちゃんが坂口涼太郎だね、はいはいはい、ね、ヒョロ、
あ、ヒョロか、うんうん、チョボじゃなくて
梅ちゃんのお兄ちゃんも
山本君、
うん
うん、山本君いいですよね。
ちょっとちはやふる感じるキャストではね、
そんな感じ
ありましたね。
あと私、予告編見ててずっとセリカの高校生時代演じてるこの雰囲気がオリジナル版のスジだと勝手に思ってて、なんか顔の雰囲気が似てるから、なんかいろいろ勘違いしてました。あれがセリカだったんだと。
うーん、
あれ、そう思いませんでした。
そう思いませんでした。
そうですか、
そうだね。
でも思ってたらめちゃくちゃ混乱しますね、あれ最初のシーンとか。
そうそう、だからでもすごい可愛かったですね、セリカ。
だ、山本舞香ちょっと二階堂ふみみたいな顔してますよね。
あ、そうですね、ちょっと似てますね。でもまあ山本舞香のあの感じはそういうリーダーっぽい感じが出てたかなって、
すごく
出てましたね。なんかハマってたっていうか、当時の空気感も体現しつつ出てた気がしますね。なんか、うん、
なんなら広瀬すずが違う。
そうですね、
うん、
元のねオリジナル版のシムンギョンは、うん、本当に田舎者感がすごく良くてね、
で田舎の設定が淡路島、もっと津軽とかさ、
なんかあれですよね、オリジナル版の吹き替えだと津軽弁なんでしたっけ。
津軽弁ではないんだけど、ダベダベみたいな、
汚い言葉使うっていうね、おばあちゃんとかのあれで、田舎の攻撃的な意味の汚いっていうのに、何かこの関西的なところを当てたいみたいな感じはあったかもしれないですね、その東北とかより。
まあ、あとは震災の話題をちらっと入れた。
あ、そうだね、そうそう、それもある
から、そっかそっか、
う
ん、でしょうね、
まあ、
なるほど。
リリー・フランキーさんが出てて、
あ、
はい、
なんだろう、リリーさんってすごい便利な人だなと思いました
。
あのね、便利だよね。
ホラー中にあんな感じの役で出てるね。
本当ただの便利な人になってるよ、ね。いつからか。
そうね。ほんで、まあ、なんなら一人勝ちだよね。
そう。日本映画にポンって入れるだけでちょっとこうキュッと締まる
っていうか。そうね。
そうね、うん、便利ですね。
多分サニーを、ね、リメイクするって企画が走ったところで、はい、まあ、どうするかが絶対出てくる感じじゃないですか。あの時代設定とか、90年代に合わせたとか、企画性とかは、まあ、日本用の設定はチューニングとしては妥当だなと思ってたので、でも逆にちょっとキャストがね、やっぱあのオリジナル版だとやっぱりほとんど知らない人たちで、結構観光客がいっぱい見てるんですけど、今見てもね、知らない人たちばっかでしたね。
あ、そうですよね。
そう、多分そういうところにもあのサニーの特別性もあったのかなとかちょっと思い直したりもして、だから今回のやつだとやっぱもう知ってる人ばっかり出てて、例えばサニーっていうグループの特別感とか、そこにしか存在しないさそうな感じとかはもうだいぶなくなってるなっていうのはちょっと思いましたね。なんか、うん、
まあ、CJ エンターテインメントのね、
はいはいはいはい、
どんどんフランチャイズしていきたいね、怪しい彼女的な枠を今度はサニーでやっていこうみたいなことだと思うんだけど、あまり他国に置き換えできるような話じゃないんじゃないかなと俺は今回すごく思った。やっぱ韓国という舞台織り込み済みというか、それはやっぱ他国に置き換えてももうサニーじゃないなっていう感じはすごく強くなっちゃうなっていう気はしましたね。
まあ、そういう中では頑張ったかなって思ったけどね、俺はね。
でもあの最初のミュージカルシーンの時点で、 あ、私この時代に高校生じゃなくて本当良かったって思いました。あんな自己顕示欲の塊みたいな子ばっかの中で私生きていけないなとか思いながら見てました。
まあ、またそれは
いや、まああれは完全にステレオタイプですよ。
そう、そうですね、うん、あとあのミュージカルシーンはまたララランド的なあれでやってるんです。
ああ、結構モテ期じゃないですか普通に。
あ、いや、モテ期は500日のサマーから来て、だからあの移動しながらいっぱいいる中で一人一人見せていくっていうのがぽいらしいですよ。
あんまり上手じゃなかったですよね、まあ、最初の、まあ、
ミュージカル、まあ、ていうかね、そのミュージカルシーンでもそうだけど、全体的に90年代ディティールみたいなところが微妙っていうか、そこで一番最初に見せる踊りがクランプなんですよ。でクランプって2000年代後半に生まれたダンスなんですね。うん、TRF のサムはハウスを踊ってるわけで、うんうん、安室奈美はジャズを踊ってるわけですよ、うん、で当時の女子高生っていうのはユーロビートでパラパラ踊ってるわけですよ、
は
い、
パラパラ、それはすごい面白い、
一切出てこないの、
それがすごかったですね。さすがに本当にダンスとか興味ね持ってなくても、なぜその日本だとチューニング90年代でそこの部分もいいなと思ったのは、うん、で当時ねそれパラパラを踊るチームをみんな女子高生組んでたっていう、
確かに組んでました
ことがあったので、うん、これは自然にダンス踊るチームをパラパラでいけるから小ギャルで、あこれは日本型チューニングとしては正しいなと思ったらパラパラやらないってちょっとね、それはびっくりしたっていう、
何ですかあの踊りは、
わかんないですけど、
誰振り付けの何みたいな、
まあでも誰振り付けの何なんですけどね、きっと今のね、
そういうことですよね、うん、あとまあかっこいいね男の子役として出るね三浦春馬がね、クソダセーンですよ、クソダセーンですよ、
逆に気になる、
あの髪型とかしてかっこいいのってキムタクだけですよ、うんう
ん、でもそれを目指してたんでしょうね、
まあそういう部分もあるのかもしれないけどね、
う
ん、
まあいや鼻じらむようなかっこ悪さでそのオリジナル版だと、うんまあ、主人公の女の子を助けるシーンがあるわけで、はいはいはい、その時は、はいはい、相手のね女子高生たちを脅すわけですよ、はいはい、お前の学校にいる顔に傷入ってるなんとかってこう知ってるか、うん、あの傷俺がつけたんだぜって、うわ怖っみたいなことを言うわけですよ、うんうん、今回の三浦春馬こっからどんどん俺かっこよくなるところなんだよみたいな地球上で一番かっこ悪いセリフ、これからかっこよくなるところなんだよって
なんか
や
ばい
記憶から、これなんて書いてあったんだろうみたいな
やばいですね、
俺こっからかっこよくなりますって
このビジュアルやばいですね、
やばいよマジで、
まあまあ、よくまあここまで三浦春馬かっこよくないようにできたなみたいな
だからさっき言ったね、あの当時のキムタクのね流れじゃないけど、その DJ 的なものを流行ってきたで、今見るとどうかは別だと、コギャルっていう存在自体も、うん、今やもうネタにしかならないかもしれないけれども、うんうん、当時はそうじゃなかったけど今見るとどうかっていうのと似てることもあるのかなとはある、
そう似てると思うんですけど、うん、要はそこのニュアンスがある時点で全然サニーの置き換えになってないってことなんですよね、あ、うん、実際こうネタバレしながらお話ししたいこといっぱいありますので、いただいたメールをご紹介させていただこうと思います。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネームサハルさん、韓国のオリジナル版は鑑賞済み、ちなみに私は82年生まれの36歳で、おお、映画の過去パートの時は中二病真っ只中の田舎厨房でした。オリジナル版の流れをほぼ完璧に踏襲しつつ、あの時の日本の匂いを再現してくれており、あの頃の懐かしさと気恥ずかしさを引っ張り出されたような感じになりました。不満点はオリジナル版でも同様、悲劇的な事態を招いたブリタニに全く救いがなくなってしまったところです。せっかくリメイクなんだし舞台も時代も違うんだから、そこは踏襲しすぎじゃないのと感じました。あと今作のラストもオリジナル版と同様、サニーのあるメンバーがセリカから遺産という名のご褒美がありましたが、私はそれが大嫌いで、ああ結局金ですか、なんだよそれとがっかりしました。シンプルに家の前でサニーのメンバーが踊って終わり、ナナが登場で最後のダンスシーンでいいじゃん、それにしてよ勝手に震えるなってことですね。
あれ
あ、まだついてますね、はい、あとナミの兄貴が1999年には滅びると話しててクスッとしましたが、同じように終末思想を掲げ一連の大事件を起こしたオウム関連の話題がなかったのは不満。とはいえビデオレターで未来の自分にメッセージを送るシーンでは、今の俺はあの頃の俺に自慢できるような俺になってるんだろうかと思い、不意にうるっと来てしまいました。うん、演じた若手女優陣のみずみずしさ、可愛さは言わずもがなですが、中でもナナを演じた池田エライザの存在感は凄まじかったです。そんなナナの現在パートを演じる女優は誰だと期待したら、まさかの池田エライザには衝撃を受けました。うんうん、エライザを演じることができるのはエライザだけということ。それすなわち90年代の芸能界はエライザを演じるに相当する女優を育てられなかった。90年代はエライザに負けたんだと感じ、なんか平成という時代が寂しくなりました。ラジオネームエリア49さん。韓国映画でベスト3に入ろうと大好きなファンとしては、最後までオリジナルの先入観が拭えず、強い気持ち強い愛で見ないと耐えられないリメイクでした。サニーの解散式やね、ナミの夢などあげたらキリがないほど足りないものが多くて、ビデオレター葬式ダンスにもコクもキレもサプライズ感もなく残念。さらに大人になった彼女たちと出会って 夫や娘に舐められっぱなしだったナミの成長した姿はもう描かないので、セリカから遺産を分けてもらえたよう全員集合というただの小ギャル同窓会で終わってしまった印象を持ちました。青春映画と懐かしいナンバーという装飾だけ真似て中身スカスカ、どうせやるなら松田聖子や小泉今日子、薬師丸ひろ子など80年代アイドルの女優陣を起用してラストで登場するのは中森明菜というサプライズ、そんなサニーだったらいいなぁと勝手に妄想してしまいました。あ、結構同感ですね。ラジオネームヨギのレナさん、ドストライク世代で見ていていたたまれない気持ちになり終始目を覆ってしまいました。監督名が大根人じゃなくて大根仁志と読むことを知りました。多分ハッピーな感想が多いと思うので辛い人がいたら握手したいです。ラジオネームオグポンさん、90年代が青春だった人たちの自己満足映画にしか感じられませんでした。マジでそうですね。韓国版のサニーはこんなんじゃなかったです。内容はびっくりするくらい同じなのに驚きました。もっと違う内容であればギャルの青春時代、そして大人になった今を描いてもいいものを作れるのかもしれません。ですが本作は時代遅れというか、なんだか現在とマッチしない感じがあり、見ていて居心地が悪かったです。ラジオネームザックリスナイダーさん、強い愛とは何ぞやと逆に考えさせられました。薬ダメ絶対、そういう映画なのかっていう。ラジオネーム前田直樹さん、評価は大根作品に外れなし。オリジナル版を見ていないので今作が初めての鑑賞になります。冒頭で現代の生活を表すようにスマホやタブレットのある彩りがいい弁当や朝食を作るなど伏線が散りばめられており、物語中盤で回収の仕方は見事だと思いました。前者はスマホばかり見て会話がない高校生話につながり、後者はお好み焼きとご飯の炭水化物だらけだとネタにされたりと、過去と現在のつながりが大変面白かった。このように大根監督の手腕が素晴らしかった。音楽も時代を象徴した小室哲哉さんをはじめ良かったです。小室ファミリーの面々も当時の映像やキャストでも見れてよかった。終盤のセリカの葬儀でシンが来た時は泣いてしまいました。そこからの4人のダンスからのエンドロールまでしっかりとまとめてくれて満足しましたと、全体的には楽しかったんですが、7の登場が遅いし説明がない点は残念だったです。ということで、皆さんからたくさんのメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあでもやっぱりあれだね、オリジナル版見てる見てないで良い悪いは別としても印象がやっぱりだいぶ変わるっていうのは、
だいぶ違うでしょうね、
出てくるね、
はい、こたつ申し訳ないことにです、去年やったですね、うん、オールタイムベストの第5位にね、サニー A の仲間たち、これ上げさせていただきましてね、その時はねあまり好きだという気持ちをね存分にお伝えすることができなかったんですが、これねいい機会なんでね。どう思ってるのかっていうのをね、はいはい、お伝えしていきたいなと。で、僕ね、誰かこれおっしゃってましたけど、オーポンさんかな？うん、ストーリーラインは本当に同じなんですよ、実は。けどやっぱ物語が、オリジナルで語ってることと、ぶっちゃけ真逆だなって僕は思いまして。うんうん、サニー、オリジナル版の最大の美点って何かなって、僕思った時に、大きく分けて2つあるなと思って。1つは、反涙エクスプロイテーション精神。
ほうほうほう。
と、あと、セリフを用いない映画的な物語力ですね。で、まあ、涙エクスプロイテーションって何だって言ったら、まあ、それあれですよね。最近ありますよね。4回泣けます。とかさ。はいはい。涙を搾取する。泣かせることを目的にして作られてる映画。
はいはい。
じゃあ、ないですよっていうのがサニーの売り。
うんうん。
これは削られてしまいましたけど、オリジナル版にはナミがね、お母さんとの話の中で病室で流れてる韓国ドラマがあると。で、その韓国ドラマで難病展開みたいなのがあって、はぁ、ふざけんなよって、病室の全員が荒れる。その後に難病のね、ハチュナ、だから今回セリカと再会するっていう流れがあるんで、つまりそういう作品じゃないですよって提示がされてるんですね、手前に。これ取っ払っちゃって、これは本当に難病で泣いてくださいみたいな、ちょっと映画になっちゃってる。あと、セリフを用いない映画的な物語力っていうのも、これも大きく分けて、まあ3つあるなと思ってて、まあ1つは、まあ映像で物語を想起させる。音楽に物語を代弁させる。と、社会背景と物語を重ね合わせる。っていうことが巧みに行われてたので、僕サニーすごいいいなと思ってたんですね。例えば、映像で物語を想起させるって、この冒頭、サニーどうやって始まるかっていうと、目覚まし時計が置いてあって、それをカチャッと消して、ベッドから起き上がって、家族がね、起きる前に朝食を作って、食べさせてあげて、で、ふとこう鏡を見たら、あれ？自分のなんか人生後回しにして気づいたら、自分老けてるみたいなのに気づくみたいな。うんうんうん、これセリフ一切ないわけです。うんうん、今回のリメイク版、モノローグから急に始まるんですね。
あ、そうだったっけ？
あの頃なんで良かったんだろうっていう話じゃないんですよ、サニーは。もうオリジナル版だと、サニーのタイトル出るところって、あの、ナミが一人だけ遅い朝食を取りながら、外を眺めて、窓から差し込んでくる朝日のところに滲んできてサニーって出るわけです。サニーでしかないですよね、こんなのね。っていうのをもう、最初の物語、何の説明もなくやるわけですけど、今回のサニーは、起きたらいきなり、スイートスイートナインティーンブルース流れてるんですよ。 この人何青春時代からまだ抜け出してない人なのっていう、
うん、だオリジナル版だとタイムアフタータイムが
流れるね。そうですそうです。でタイムアフタータイムが流れるだけじゃなくて、うん、タイムアフタータイムってシンディ・ローパーの曲じゃないですか、うん、でシンディ・ローパーの曲は当時彼女たちが青春時代に聴いてた曲なんです、うんうんうん、でもそれのカバーバージョンがなるんですね、うんうんうんうん、つまり彼女たちが青春時代って聴いていない音楽なんです、うんうんうん、だから、うんうん、その時に流れるって必然性があるわけですね、うんうんうん、でその曲がベッドから起き上がってっていう歌詞の前半とリンクしてるんですよ。要はもう日常がこうルーティン化されてしまった、うんうんことを嘆いているところでサビ行く前に終わるわけですね、うんうんうん、音楽に代弁させるわけです。スイートスイートナイティングブルースが流れるってどういう理屈っていう、昔からずっと青春時代続いてる人ですよ、だなこれ、うん、っていう印象になっちゃう。まあ、あとですね、映像で物語を想起させるっていうのは壁の写真、病室にですね、うん、あのハチュナ、まあ、今回セリカですけど、壁にねいっぱいこう写真が貼ってあるわけです、うん、でもこの写真に写ってる人が全然友達と写ってないんですよね、うんうんうん、唯一写ってる人がサニーの最後に出てくる秘書というか会社の人だけなんですよ、うんうんうんうん、彼がたった一人の友人であるっていうのをそこで映像で見せてるわけですね、うんうんうん、ただ今回ね探偵役とそのキャラクターをリリー・フランキーで合体させちゃったんですよね、うんうんうん、20何年間このセリカという人物は完全に孤独な人間にされてしまったっていう、うん、あと社会背景と物語が重ね合わさってるってとこは、うん、韓国という時代が不安定な時なんですよね、うん、だからこう民主化運動とかでお兄ちゃんが学生運動してるんですよね、うんうん、でその学生運動で挫折しと彼らと国が一つちょっと終わっていくという流れと、うん、彼女たちの青春時代っていうものが終わっていくっていうのが全部リンクしてるわけですよ。かつそのオリジナル版では外国の洋楽とかを聞いてるわけですね、うん、自国に満足していない今の現状を過酷だけど、うん、ここで頑張っていくんだっていう人たちが聞いてる音楽なんですよ、うんうん、当時の J-POP 良かったよね、当時の日本良かったよねっていうのはもう本当に真逆なんですよ、うんうん、これから良くなっていくんだ、うん、昔は辛かったけど自分たちの青春時代はあそこにあったんだっていうニュアンスと、うんうん、マジ昔最高今の子たちよくわかんないみたいなのってもう全然この映画が抱きすべき対象として描いていたダメなとこなんですよそういうんじゃねえよっていう映画なんですよ、うんうんうん、昔パートの何かの終わりを描かないと今のスタートを描けないから、
なんか今ちょうどそのサニーのね、うん、その時代の映画がやってんですよね、1987ある戦いの真実っていう
韓国映画、
韓国映画、うん、いやお兄ちゃん側って実はこういうことだったんでっていうのを物見せてる、ある種の韓国俳優オールスターでやってるような、そういうのを見ると見え方も変わるしとかはあったりするなとは思います、ね、だから韓国側だとね民主化を勝ち取っていく流れになるけど、日本のねなんかこう学生運動だとどっちかというと潰れていくからとかもあるから、ちょっとなかなか就任が難しいと、
まあ、あとそのオリジナル版主人公で、うん、はいはいはい、イムナミってすごいちゃんと尊敬される人物として描かれてたんだけど、うんうんうん、今回の安倍ナミですか、田舎者だってバカにされてなんか侮辱されてペットみたいな扱いになってるんですよ、うんうんうん、なんでこれで仲良くなれんのかなってでイムナミってなんで尊敬されてたかっていうと、一つは勉強ができる、うんうん、で勉強ができることを勉強できない奴らも、すごいって言ってくれるような奴らなんです。ちゃんと一番でかいのはナミっていう名前なんですね。ほうほうほう、一番最初ハチュナっていう役が最初にね、はいはい、ナミの名前聞いて、うん、イムナミだよと、まあ、これチャンミって女の子が聞くんですけど、うんうん、なんて言うかというと、うん、歌詞のナミと一緒って言うんです、うんうんうん、これどういう意味かっていうと、ナミっていう自国のアイドル的なね、うん、歌手がいるわけです、うんうん、少女時代と戦って、うん、チャンミのお家でねちっちゃなパーティー的なことをしてる時に、はいはい、クジョーパラマモゴイチって歌うんですけど、おうおう、これがナミの曲なんですよ。おうおうで、ナミのグルグルって曲を歌いながら、おうおう、ナミをチームに加えようねっていう話をしてるんですね。で今回のオリジナル版だと、久しぶりだね転校生、元気だったみたいな、あのね、転校生だとかって思ってないわけじゃなくて、オリジナル版はこのクジョーっていう歌を歌うんです。あ、そうなんだ。つまり、なるほどね、私たちの仲間であるナミだよねっていうのを歌だけで表現してるシーンなんですね、うんうんうん、だから私たちの仲間のナミだよねっていうのを強くしてるアイテムとして歌はちゃんと使われてるんで、うん、全無視かいみたいな、本当に昔の良かった J-POP の曲ただ並べてるだけみたいな、うんうん、そこに反応していいねっていうのはただ曲がいいだけじゃんっていう、一番大きいのはやっぱサニーっていう曲だと思うんですね、はいはい、サハルさんも言ってましたけども、これ確かね、おまけさんもかつて言ってたかな、やっぱ最後のね、
はいはいはい
はい、金で解決かいみたいな、
いやっていうか、こういろいろこう登ってったらいつの間にかはしご外された感がなんか出たっていう、
いやでもやっぱね、急にはしごを外してるわけじゃ別にないんですよね。要はビデオレターの時ってオリジナル版だと過去の自分が未来の自分に対してコメントをするわけですよ、うん、オリジナル版ではこれ何一つかなってないんです、うん、私はミスコリアになってるわよねとか、うん、画家になってるでしょうねとか言って、これ全部現在ではかなってないこととして話されるんですね、うんうんうん、でリメイク版だとまるで未来予知みたいになってるんですけど、うん、私ちょっと将来胸大きくなるかもしれないとか、うん、あの叶っちゃってる話になって、そういうんじゃなくてサニーのメンバー不幸のどん底に落とし入れるわけですよ、オリジナル版だと、
うんうん、
スジのね事件があり、うん、エリアさん言ってましたけれども、うん、サニーの解散の式があるわけです。その時何があるかというと、スジは自殺を図るわけですね、うん、でこれはあのディレクターズカット版に入ってるんで語られてないところもあるんですけど、うん、実際は、うん、学校の先生にもサニーのメンバー全員ボコボコにされて、
そういうのがあったんだ。
そうで、あそこだけだとちょっと分かりにくいんだけど、全員退学になるんです。
そうだった
の。だから一応あのセリフではみんなこれから退学になっても私たちのなんちゃらっていう話をしてるんですよ、あそこ。劇場版でもちゃんと言ってます。
言ってた。
はい。なのでここがないと本当にあのそうリメイク版で言ってたような女の子って学校とか卒業したらもうあれでしょ、うんうんうん、女友達と会わなくなるでしょ、うん、みたいな、その辺の友達グループと何ら変わらない感じになっちゃうんですよ。そうじゃなくて、
そうだね、
歴史とか環境とかによって無理やり引き裂かれた唯一の仲間だじゃん、
うん、
サニーは、
うんうんうん、
でその中でハチュナが言う言葉が、
はいはい、
まあ、私はサニーのリーダーとしてみんながどんなに不幸な時だろうとしつこくつきまとって幸せにしてやるよっていうことを言うんです。このビデオレターの時も男社会でね、お前はどんなに頑張ってきたか分かるよっていうことを言ってたけど、ハチュナだけが唯一ビデオレターで言ってたことを体現した人なんですよ、
はいはいはい、
唯一の成功者なんです、うん、だからみんなが不幸のどん底にいる今、そのための手助けをするっていう意味でお金解決のシーンがあるわけですね、
はいはいはい、
でその時にあの条件として踊れっていうわけですね。なんで踊らせるかっていうと、サニーの歌詞自体がメッセージなんです。もう雨は止んだよと、
うんうんうん、
嵐のような過去は去ったんだ、もう晴れたんだよってことを伝えるために踊らせるわけです、
うんうんうん、
つまりこの今まで全部が雨だったんだよっていうのを天気を持ちずに扱ってるわけですね、サニーは。ところがこのリメイク版雨降らせてるんですよね何やってんすかねこれね、
はいはい、ちょっと戻るけど、
はい、
なんかいきなりあそこでポーンといきなりパーンと解決されるっていうのは、うん、最後にサニーを踊るためにはまず絶対必要だってことなん
ですね。そうそう、必要なんですよ。
その流れだと、だからサニーの歌詞の意味を考えると、うん、あそこで一気に全員晴れさせなきゃいけないから、そうそうそうそう、一気に晴れさせたんだっていうことなんだよってところがあるからっていう、ちゃんと意味合いがあるんだよってことみたいな、ね。
そうです、そうです、そうです。その後、エンドロール入って、オリジナル版だと、今度はナミの絵でなんかこう未来の話を描いたりとかなんかいろいろしてるわけですよ。
うん、
で、そこでもう一回、オープニングで流れて、サビまでたどり着かなかったタイムアフタータイムが流れるわけです。うん、今度は意味合いがちょっと変わって、困ったり迷ったりした時は、私がいつでもそばにいるよっていう歌詞になるわけですよね、
うんうん、
そうするとこれはハチュナ的な意味合いでもあり、
うん、
今現在の自分が過去の自分にとってそういう存在であるようにという、
うん、
ビデオレターへのアンサーになってるんですよねっていう流れ、全虫の強い気持ち強い青を、
はい、
過去メンバーと今メンバーで、
ね、なんかインド映画のエンディングみたいな感じでしたねあの
そうそうそう、
全員で踊ってっていうね、う
ん、で池田エライザが、
はいはい、
なんか一人二役やってて、はいはい
ね、
あそこ ね,
ね完全に顔合成でグレってるんですよ、うん、こうやって辛いっすね。サハルさんも言ってましたけど、池田エライザのね、未来を演じる女優はね、誰がやるんだろうみたいな、まあこれオリジナル版は、まあ、俺はあんま美しくないなとそこは思っていて、
うん、
誰が来たのっていうリアクションを映して映画終わっちゃった方が僕らはいいなと、う
ん、全然変わらないもんね印象、
うん、オリジナル版ではリアルスジみたいな人なんですよ、
うん、多分そうなんだろうなって思った、話してて思った、
かつて活躍しててずーっとメディアに出てこなかった人が再びパッと現れて、
うん、
まあ韓国人的にはおあの時のあの人リアルスジじゃんっていうのを感じるためにいるキャラクターなわけですよね。終わればいいのになって普通に
まあ最後また踊んなきゃいけないからな。
そうですね、
うん、そういう風にちょっと思いが、はい、気持ちがちょっと強いという、
うん、
すいませんね、ほんとすいませんなんかほんとね好きなんですよ、はい、これがね。
まあでもなんかこれオリジナル版が強すぎるので
強すぎます、
引っ張られるのはしょうがないんですよね、意見にしろ、うん、なんか逆に言うと作りも 引っ張られて中途半端になってんだなっていう感じのところがいろいろ出てくるっていうか、だからやっぱり雑にはなってんなと思いました。制服着てね、安室奈美恵だと踊ってるとかも、あの日本版だといきなりねパッと進化って、だけどあの韓国版だとね、そもそも娘の服を洗濯してて、 それ見てての流れあーってなっちゃったみたいなんとか、
あのねここめっちゃ大事で、過去の自分の青春時代と今を生きている自分の娘の青春時代っていうのがきちんと気づけるようになってるんですよね。だから昔のことを考えてる時に自分の娘の今抱えてる問題だとか悩みに向き合って解決していくっていう話が結構サイドストーリーとして大きいんですよ、
成長の話です、ね、
そうそうそう、リメイク版娘モブキャラですよね
これ結構、まあ、だいぶ変わってたけど、仕返しシーンね、仕返しの相手が変わっている、だから娘がなおさら薄くなっちゃうっていうか、
そう娘のいじめ相手をやっつけに行くって話だったのに、
制服着てね、
そう、何友達の旦那さん浮気したからやっつけに行くって、カタルシスないんだけどそこみたいな。改変していくポイントで、さっきの探偵とね秘書役の人が一緒になってるとかいう感じで、結構いろいろ人がね、一つにされたりしてるんですけど、一番でかいのはその三味っていうキャラクターと、あと少女時代のリーダーだったやつを一緒のキャラクターにしてブリタニっていう、
あ、はいはいはい、
この三味というキャラクターはそのサニーのリーダーの共造関係にある役で、それなりのなんか説得力のあるキャラクターで、かつシリアスなシーンに出てくるわけですよ、で少女時代のスケバン対決みたいな、コメディエンヌとして彼女が立ってるわけだって、それを同じキャラクターにしちゃったから、
だから存在そのものが友達つか同列になんないじゃんっていう、
そうなんですよね。
だから元々だったら三味はね、本当の親友は私なのにっていうのが強いっていう裏返しが、いろんなことをこじれて、ハチナとね、親友だし、ひょっとしたらライバル関係で、いろいろあったから何か挫折してシンナー逃げたとかあるんだなとか、いろいろ見えてくるんだよね、ちゃんと、ね。
そうですよ。
そういうのが、ブリタニだと、もうそういう相手には見えないっていう感じはするっていう感じかな。
で、まあその、筋のね、事件を起こす時のブリタニのね、シーンもね、こいつはあのシンナーの代わりにね、覚醒剤に置き換えたのかな。はいはいはい、で、覚醒剤を広瀬すずにね、強要するみたいなシーンになってるんですけど、これはオリジナル版は、シンナーやってて、シンナー臭いわけです。それを指摘されて、サニーテンっていうね、ファンタ的な飲み物があるわけです、そのサニーを飲めば私サニーの匂いになるよね、じゃああなたもサニー飲んで一緒にサニーの仲間になろうよっていう、あなたの仲間になりたいですっていうシーンなんですよ、自分の仲間に引きずり込みたいですっていうシーンじゃないわけです、だからあのシーンで私今度からサニーに一緒になるからみたいなこと言うのはトンチンカンなわけですよ。
やっぱそうなんだよね。やっぱ、オリジナル版は、何かの行動とか事件が起きる前に、ちゃんと短くても、準備的な、予感的なものをちゃんと置いた上でやってるから、実は説得力強かったんだなって、改めて思いました。あの事件のことでも、あの、オリジナル版はね、別に襲ったりじゃなくて、みんな会って、事故だもんね。
事故ですよね。
切りつけようとかしなくって、振り返った瞬間的なやつであってなるから、映画内の人もびっくりしてるし、観客も全員がいてつくっていう感じがすごかったけれども。
しかも筋も別に自ら助けに行こうとしてないからね。
行ってないからね。そう、行ってないのにって、本当の事故にしかならない。今回だと、まあ事件ですよね。
事件ですね。
あの、やり合おうとしてるっていう。
しかもなんで瓶落ちてたのか
っていう。そう、わかるわかんないですね。
だから、泣ける懐かしい全面の映画になっちゃってるっていう。そうすると、俺はサニーじゃないんじゃない
って思うんですよね。でもなんかやっぱね、それって、やっぱ当時から、でもある一定のサニー好きの人たちはさ、そうだったじゃないですか。泣けるとか、ノスタルジックなところをつつかれるのがキュンとくるとかで。
なるほどね。
当時ってちょっと嫌だったのは、はい、あまりにも学生時代のサニーのことばっか光って喋ってて、そういう映画じゃないと思ってんのになって。
そういう映画じゃないです。あ
って、そこの居心地の悪さは当時ちょっとあったんですよね。
はいはいはいはい、はい。
でも逆に小田さんがそういうふうにちゃうところでもちゃんと説明してるって見ると、はい、あ、そういう人もいたんだなと、ああ、よかったなと。
ここ
そうそうそう。
すいません。本当にどんだけ好きかっていうことをね、ちょっとまあ、
だから逆に言うと、だからそういう風に受け取る人もやっぱりぶっちゃけていっぱいだと思うんですね、当時あのオリジナル3人は日本の観客が、 だからそういう風な作りに寄せてる部分も企画としてあるのかもって、
そうかもしんない、
思いましたね、
うん、昔懐かしいノスタルジックな方で寄せて作ったのであれば、うん、それにしては加工パートが始まった瞬間にミュージカルが始まるんですけど、うん、そのミュージカルがカメラ目線でやられるっていうのがありまして、ね、それがもう作り物感がすごすぎて、うん、その時点でもうしらけちゃったんですよ。
しらけますね。
あ、もうこんな過去は全部に偽物作り物だと思って、うん、その時点でもう完全に失敗してるなっていうのがあって、うん、だからその後どんなにあの子たちが真剣にいろんなことを、本当に役者さんたちはすごい良かったと思うんですよ。みんな頑張ってるし演技も良かったと思うんですけど、うん、その周りの作りが全部嘘に見えるので、教室の中に小ギャルしかいないっていうあの不自然さとか、多分全てステレオタイプを並べて並べて90年代を作ってるので、リアリティはゼロなんですね、うん、その関西人の食卓のステレオ感とか、あのおばあちゃんが切れる時のキレゲーのステレオ感とか、
ね、すっごい聞いたことあるもん ね、 ね、奥歯手突っ込んでガタガタ言わしたろうかみたいな、死ぬほど聞いたことある慣用句みたいな感じ、う
ん、あれもさ、オリジナル版見たらあんなに変なおばあちゃんじゃなかったです。もっと自然に悪態ついてる感が、それがすごいひどいだけって感じで、
そうそうそう、
今回のやつだと気狂ってるおばあちゃんだったよねっていう、う
ん、なんかばあちゃんボケてるからみたいな、
そうそう、うん、でもボケててそういうことはねえだろうみたいな、ね、なんかスイッチ入ってにゃーみたいな、なんかおかしな人になっちゃってて、
そうそうそうそう、もうその時点でだいぶ辛いなと思ってたら、うん、その食卓を囲んでる中でお兄ちゃんが一人だけエヴァンゲリオンものすごい見てるっていうのがあって、で、はいはい、でそこでエヴァはすごいんだってすごい家族に向かって言うっていうのとかもなんか辛いなって、う
ん、ところどころ未来への目配せみたいなシーンがあるんですよ。未来は本当にこうなってるのを過去の時点でまるで予言してましたみたいなシーンがあるんだけど、あ、まあ、それでね、坂口亮太郎くん演じる子が、はい、今後の日本はアニメが来るって信じてる男の子として登場するんですよ、うん、なのにこいつ1999年で地球が滅びると思ってるんですよ、はいはい、何この矛盾っていう適当すぎんだろうっていう、
なんかそのあたりもその当てはめてただ言わせてるだけなので、 そのお兄ちゃん未来だと今モーニング娘。に原点回帰してるとかって、うん、手でただ言われるだけなんですけど、お兄ちゃん出てこないので、あれ自体がその時代のなんか流行りとかそういうオタクみたいな子を表すステレオタイプのものとして使われてるだけなのが悲しいんですよ、うん、あの頃って多分終末思想っていうのが若い子の中に結構流行ってて、
ね、
もう滅びるんだから何してもいいじゃんみたいな、ちょっと投げやりな雰囲気とかも多少あったので、それをその物語の中で描いてくれればよかったんですけど、全く関係なくただただエヴァだって言ってるだけっていうのがちょっと残念だなっていうのは、
そうだね、だから今の時代は良くないねっていうのを認識してるんだったらちょっと違うなと思うんですけど、うん、
あ、だからそれだとちゃんとオリジナル版に近い空気感
近いし、その終末思想みたいのも映せるというか、うん、あ、本当にこんな世界終わった方がいいんだって思ってるっていうので、エヴァを浸水してるとかだったらモチーフとして結構活かせるんじゃないかなと思うけど、うん、現状何でもないから、本当に
ひょっとしたらその1987年のその事件っていうのは韓国で一番でかいと、それぐらいのインパクトで、ポジティブネガティブは別として考えると、あ、なるほどなって最初に思ったことの一つで、やっぱ95年のいろいろだと、
そうだね、
まあなんか一応持ってきてるけどみたいなぐらいにはなってたなっていうのはちょっと、ある側面で言えば小ギャルとかのあのバカ騒ぎカラ騒ぎっていうのも、実はそのああいう空気感の中で今そういう状態にいるしかないっていうこともあったかもしれないとか、うん、そういうところまで描けてれば、うん、だいぶ違う、
だいぶ違う違う、
こういう時代だからのカラー騒ぎ強いって意味に来ると、お酒とかのちゃんと意味合いがついて、ね、お酒っていうものが乗せれる気もしてきたな今、うん、話してると、
そこを真似しないと、
そう、
サニーの題材扱う必要ない、
うん、そういうところでね使って描けたら、あの副題の意味も変わってきたらいいとか、
うん、あ、そうかもね、あとまあ実際オリジナル版の方もね、過去パートは正直リアリティというよりは美化されてる、
ね、
部分が大きいんですけど、うん、絵的に美しいんですよね、うんうんうん、コギャルって、うん、マジ色彩的に何にも楽しくないんですよ、
そう、
ただのガングロで同じ制服着ててって、うんうん、最初のジャンプカットのシーンも制服から私服に変わるっていうあの色合いの妙で見せるわけですよ、
うんうんうんうん、
ですごく鮮やかなわけですよね、みんな本当にララランド級にダサい服装なんだけど、赤だったり黄色だったり青だったりっていろんな服着て、みんなおしゃれしようとしてるっていう感じが出てるわけですよね、
そうだね、ナイキの履いてないからとかそういうところだね、うん、
そう そうそうそう。ね、コギャルって、うん、当時からすでにもう本当に女子高生の間だけしか流行ってない文化だし、うん、ただの同調圧力でしかないわけですよね。それで、私たちの仲間に入れてあげるって言って、うん、メイクとかしてもらうって何にも嬉しくねえっていうか、それを他者がね、あの頃のコギャルたちってどういう気持ちで生きてたのみたいな、例えば今のゆとり世代の人たちに大人になった時に、うん、お前ゆとり世代を生きてたってお前、どんな気持ちでお前生きてんの、うん、っていう人がいたら、ぶん殴られると思うんですよ。うんうん、だけど、その時代に生きてた彼女たちは、自分自身の時代を楽しい誇りに思ってるみたいな、うん、このなんかアンバランスなニュアンスで書いてるけど、結局他者の視点から見たら侮蔑してるって、うん、そこが超キモいって思うんですよね、
うん、でもその上で現代の女子高校生も
そうなんかあマッチムカ
ツ あれいるのかなあのパートはっていう、はいはい、
あのね、余計なお世話だよね何今の高校生たちは何考えてるか分かんない子みたいな、やっぱり自分たちが良かったみたいな、うん、クソな映画だよ本当に
だから何かやっぱちょっと大根さんの誰に向けて作ってるのかな感がね、自分たち的なおじさん的な何か視点を作って、そういう人たちのために作ってるのかなといい感じだったで、うん、別に入れなくていいのにみたいな、うん、
でしかもこのタイトル、
はいはいはい、
サニー変えてね、まあ SUNNY にしてるわけですよ、無意味にね、まあ、要はカトゥーンみたいな名前の付け方してるわけですよ、一人一人のメンバーの名前を頭文字取ってサニーにしてるわけですね、要は6人いるのに5人分すでに死ぬやつ用の抜いてるっていう何このくっそだよほんとね、
まあ、まあしかもその名前の付け方もね、裏設定だからね、あの映画の中で何もさ喋ってなくて、サニーってよくないって言って、今なんかそんな感じじゃ
このみたいな、ひだまりって意味だからみたいな
ちょっとねどういう感じでサニーって付けんだろうっていうのが結構一番ね、どうするかなと思ったけどまさかの何の意味もなく付けるっていうのがびっくりした。だから別にね、一人一人の撮ってこっかみたいなやってもいいのにね、
聞いてるとなんか本当に今回作った方のリメイク版が間違ったピースをはめ込んでどうにか一つねにしたみたいな映画だなみたいな感じがすごいなと思って、うん、全然触手が動かない、うん、
メールで書いても書いてあったけど、基本のプロット流れは完全トレースに近い形でやってるから、だからそこに合わせようとしすぎてるのかねっていうのはあるかな、うんうん、あとはだからはしょろうとしすぎて、うんうん、この辺削っちゃうかみたいなのはあんのかなとか、
そう、一個どうしても言いたいことがあったんですけど、あの女子高校生の服を着て襲いに行くじゃないですか、はい、旦那を、うんうん、あの時にスローになるんですよ ね殴ろうとした時に、うん、その時に篠原さんが持ってる鉄のパイプみたいなやつが完全に当たってないんですよ、旦那さんに、その友達の旦那さんに、でも当たってるっていう体で演技を皆さんしてるので、うんうん、あれはなんだって動揺しちゃってでも当たってないんですよ、
例えば画面上の話ですよ、演技上じゃなくて、
うん、それをどう解釈していいかも分かんなくて、作ってる人は真面目に作ってるのかなっていうところまで行っちゃってしまって
だから多分そのもうオリジナルのサニーを緩いと思ってるんですよ多分、
ね、と過去パートのここの立地が鎌倉とかそっちの方の山の上にあるんですけど、コギャルを押すならもっと都心のとこにすればいいのになみたいな、そういうちょっとちぐはぐさを感じましたね。
坂感が欲しかったんだね、道もね、
ですかね、
あのオリジナルに寄せるためだけに、
私あの波が失恋しちゃう、はい、あのライブ会場もなんか海のとこにポツンってある、まああれは湘南なんですけど、うん、なんかもっとゴミゴミしたとこの方がそれっぽくないのかなとかちょっと思っちゃう、ちょっといけてないなとか思っちゃいましたね、
うん、あとなんで私あんなに笑ってたんだろうねって劇中 3,4 回聞いたんですよ、はい、あれはさすがにやりすぎだなっていう、最後出てきたあの大人になった池田さんも、はい、どうしたのみんな笑おうみたいな急に言うんでお前こそどうしたんで急に来てよ、
何でもかんでも説明したがるね、うん、ノベライズ版も出てて、これ一行目がそのセリフなんですよ、あの頃なんで楽しかったんだろう、
日本版のオリジナルノベライズ、
ね、ノベライズ、はいはいはい、使わないだろうなと思ったら使ってんですよね、
は
い
はい、だから文章的なモノローグとして一回置いといただけかもみたいなね、これは気になる言葉だと思ったから、うん、ノベライズの頭にも使ったし、うん、映画でも何回も言ってんのかね、うんうん、
あの受け手の人がねこの映画を楽しむ分には非常にいいと思いますけど、うん、作り手がこれでいいと思ってるのは悪質だなと僕は思いますという感じですね、
う
ん、リメイクするってことは物語が死なないためにやることなんで、
まあ
そうだね、そういった意味では価値のある作品なんじゃないかなと、好意的な捉え方もできなくはない、うん、さあ次のルーレット回していきましょう、話題作ドイラジ的にはメグ ザ・モンスター
総選挙したからね、
総選挙しました、うん、ジェイソン・ステイサム総選挙しましたからね、主演です。さあそしてこたつが泣き虫ショッターの奇跡、
おまけはプーと大人になった僕です。
あたさん
500ページの夢の束、
みたたん
もちろんメグ・ザ・モンスターです。
マリペ
プーと大人になった僕で、
そしてガワラさんが響きというね映画です。さあどうぞお願いします。回しましたよルーレット。
この人喋らないからって
なっちゃった。メグザモンスター、やりましょうメグザモンスターやっていきましょう。そろそろ別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、録音のガワラです。僕がやってるバンド、ディフィカルト X というバンドやってるんですけども、で、自主企画ライブをやります。9月16日に、渋谷ホームというライブハウスで、11時半オープン、12時スタートで、入場無料でドリンク代のみで入場できますので、ぜひ来てください。クマグスと星と獣という、よくかっこいいバンドですので、
はい、今流れてる音楽も河原さんの音楽です。
はい、ヨラッテンゴのアルバムの最後に入ってそうな曲っていうのが流れてます
それ曲名なの
そして皆さんね、もう一度お伝えしておきます、このライブは無料です。そして河原さんに話しかければドリンク代もただ、うん、もう実質ねお金をもらいに行くようなもんです、うん、そう来るのがお得っていうことですね。
もう今週ってことだね、今週末だと。
はい、そう、明日です、う
ん、あ、これ金曜配信。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです、9月は29日土曜日お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフトナインさんで開催します。まもなく締め切りですが9月17日月曜日までにお申し込みいただくと500円安くチケット購入していただけますので、ぜひ検索してみてください。また10月には大阪で開催します。10月13日土曜日、こちらもお昼から夕方にかけて心斎橋にあるロフトプラスワンウェストさんで開催します。こちらは9月30日日曜日までにチケット申し込みいただくとチケットが500円安く購入していただけますので、ぜひ近隣の方は申し込んでみてくれると嬉しいです。
コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマはモンスター映画、新作映画を語り合う急げ映画館ではメグザモンスターを扱います。リスナーの方から旧作映画をお勧めしてもらうフライ映画愛ではみんなで南極料理人を鑑賞していきます。また映画の納得いかない展開、こうであってほしかった理想の結末などを投稿してもらうコーナー、勝手に震えるなや、実際のキャッチコピーより私の考えたキャッチコピーの方が活かしてないを紹介する俺たちひどいしぐさとは随時募集中です。すでに存在している活かすキャッチコピーつごいしげさとの報告もお待ちしております。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ツイッターのハッシュタグよいラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾いますので、ぜひご利用ください。次回の締め切りは9月の23日、こちらは日曜日です。ぜひ振ってご応募ください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、こたつと、
おまけと、
マリと、
パタと、
タンタンでした。
またねー。